創世記の42章を開いてください。創世記の42章を開いて、ください。今日の、説教台をですね、まあ、いつも説教台言ってるわけじゃないんですけども、言いますとですね、試される兄たちですね。試される兄たち。前回の学びでは、ヨセフがエジプトの総理大臣になったところまでを見ましたね。監獄の中にいたヨセフが、その夢を解き明かす、パロの夢を解き明かすということで出て、そして解き明かし、かつその基金のこの夢だったんですけれども、その対策を彼が進言しました。それでパロがこのような知恵なるものはもう神の霊が宿っているのか、もう説明できないと。で、このものにその支配を任せようということで、このヨセフが総理大臣、まあ、支配者になったわけなんです。そして飢饉が起こりました。で、その飢饉が、エジプトの中にとどまらず、世界にまで及んでったという話になっていくんですね。で、ヨセフにとって、神様のご計画は、エジプトでの、その、支配者になったというところで、満足していたということができます。なぜかというと、彼が、その子供を産んだ時にですね、まず初めに産んだのがマナセなんですけれども、この41章の51節を見ると、神が私のすべての労苦と、私の父の前科と忘れさせたと、これでようやくあの辛い思いですね、兄に奴隷として売られてしまったという辛い思い、まあ、その後にその奴隷として売られてしまったがばかりにですね、その主人の妻にですね、偽りの売ったあの告発嫌疑をかけられて、それで牢獄に入り2年間もそこに入っていたと。それが忘れることができるようになったんだということを言ってるわけです。そして2人目に生まれたのがエフライムですけれども、苦しみの地で実の多いものとなったと。実りの多いものとなったんだ。で、おそらくヨセフはですね、これで神様が私の苦しみに慰めと報いを与えてくださったんだと言って、満足していたと思うんですよね。けれども、私たちはもう聖書を持ってますから、41章で話が終わらないことを知っているわけですよね。実はこれからが本番なんです。神様のご計画にとって。そして、ヨセフ自身も、まあ、驚きと、まあ、なんて言ったらいいでしょうかね、戸惑いというか、いろいろなその家族の中にある、この感情ですよね。これがいろいろと吹き出してくるような出来事になってくる。いい意味でね。いい意味で吹き出してくるような出来事になっていきます。よろしいですか？一節をご覧ください。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。そして言った。今私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下っていき、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながらえ死なないだろう。今兄たちが顔を見合っているんですが、理由はわかりますか？わかりますよね。エジプトに下って行きなさいという言葉を聞いたときに、彼らの思いに出てきたのが、20年以上前に起こった出来事。つまり、ヨセフをエジプトに行く貿易商人に売ったということです。ヨセフが当時17歳だったんですけども、今は37歳以上になっています。30歳の時にですね、そのエジプトの統治を始めて7年間の豊作があり、そして飢饉が次の7年間続きますから37歳以上になっています。37歳から39歳の間です。ですか？ なぜかというとヨセフがずっと後にですね、あの飢饉も2年間続きましたけど、あと5年続きますというふうに言ってるんですね。20年以上経ってるんですけども、エジプトに下りなさいと言ったそのことを聞いた途端に、ドキッとしてるわけですよ。両親の呵責を覚えているわけなんですね。私たちは、時が過ぎれば、喉元過ぎればですね、解決、時が解決する。という言葉を使いますけれども、真実は違います。私たちに与えられている良心、これに神様はいつも違うんだよ、というメッセージを送っておられるわけなんですね。ですから、時以上のもっと深い部分における神様の許しが必要になってくるんだよというのがこれから始まるテーマなんですよ。で、いいですか？そこでヨセフの10人の兄弟はエジプトで穀物を買うために下っていった。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからであると。ヤコブも違った意味で過去の出来事から立ち直っていません。もう20年以上経ってますけれども、そのヨセフがいなくなったということで、同じ母親ラケルから生まれたそのベニヤミン、彼に対しては過保護になってたんです。過敏になってました。これを絶対失ってはいけないということで、おそらくですね、ベニヤミンって非常に不自由な生活してたと思うんですね。外にも出ていけない。何か起こったらいけない。ですね。お父さんがそのように止めていたんではないかなと思うんですよね。で、今も災いが降りかかるといけないと思ったので、行かせなかった。で、次に5節。こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。お兄さんたちが思っていたのは当然のことながら、弟と同じ道をたどってるな。もうそこでの道というのは決まってますよ。エジプトに行く道、地中海岸沿いの種類への道ってのあるんですけれども、おそらくそこを通ってるんですよね。で、ヨセフが商人に連れられて行ったその道と同じ道を通り、他の人たちと一緒に行っている私たちも同じ目に遭っていると思っていたに違いありません。そして6節、時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て、顔を地につけて彼を伏し拝んだ。ヨセフが穀物の管理をするその担当官だったわけですね。まあ今で言ったら農政省、農水省大臣、まあ彼はね、総理大臣みたいな、あのパロの次ですから総理大臣みたいなものなんですけれども、で、まあ儀礼としてですね、そこに来た人たちは、顔を地につけて伏し拝むひれ伏す行為を行うわけなんですが、これがヨセフが17歳の時に見た夢の通りだったわけですよね。37章の7節で、見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。この夢のゆえに兄たちが怒り、ヨセフを殺そうと言ったわけなんですよね。で、前々回かな、学びでも話しましたけれども、イエス様が 地上におられた時も同じ怒りをユダヤ人たちが持ったわけなんです。イエス様が反論されました。なぜ私が良い技しか行っていないのにあなた方は私に石を投げようとするのかと。そしたらユダヤ人たちが答えたんです。良い技のためにはあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。父と私は一つだとイエス様が言われたがゆえにイエス様を妬み殺そうとした。同じことを彼らは行おうとしたわけなんですけれども、今ここではひれ伏したわけですね。ひれ伏したわけです。この同じユダヤ人がイエス様にまた会うときにはひれ伏すんだよという予言になっています。ユダヤ人のことをですね、皆さんはよく覚えていてください。選びの民なんですね。ですから私たちの霊の救い、これがアブラハムに与えられた神様の祝福につながっていて、イスラエルとは切り離すことができないんです。ですから終わりの日に起こること、それはこの天と地の回復のみならずイスラエルの回復なんですね。イスラエルの人たちがイエス様に出会い、ここで兄たちが行っているようにひれ伏す時が来るんだよということであります。では次行きますね。7節。ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。状況分かりますか？今ヨセフはエジプト人の格好をしています。そしてヨセフはその時には当然ながらエジプトの言葉をマスターしています。そして兄たちは当然ヘブル語、ヘブライ語を話しているわけなんです。ですから兄たちは、彼はもう外国人だと思ってたんですが、ヨセフは当然ながらヘブル語を話せるわけであって、聞き取っていたわけなんですね。そして荒々しい言葉で話したと言っています。これは当然感情の高まりがあったでしょう。でも単にですね、怒ってる、この野郎とかっていう怒りではないんですね。なんでかっていうとですね、この45章以降を読んでいくとわかるんですけれども、彼は神様が自分に対してどのようなご計画を立てておられるかということを悟り始めてるんです。そして彼らを心から許しています。で、今そういう荒々しさに出てきた、それが兄が変わったのかどうかということなんですね。許すわけなんだけれども、彼らが悔い改めたのかどうかという。和解ってそうですよね。私たちが一方的に許すという態度を持っていても、相手が悔い改めることなかったら和解は成立しません。そうですよね。で、試すことを彼はこれから行っていきます。彼らは今どのような状態なのか。で、もちろん荒々しさには当然、皆さんも家族の絆っていうのは不思議なものですよね。愛してるけれども、愛してるがゆえに、この、なんていうのかな、感情の高まりが出てくるっていうか、客観的になれない部分が、もう、たくさんありますよね。その、部分も当然ながらあってですね、今、こういう風にな態度に出てるわけです。で、次に9節。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して、彼らに言った。あなた方は患者だ。患者っていうのはスパイのことです。この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、あなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。私たちは皆同じ一人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。ヨセフは彼らに言った。いや、あなた方はこの国の隙を伺いにやってきたのだ。 あなた方が患者だと言っています。で、当時ですね、エジプトにはセム系の、セムわかりますね、セムの子孫でいろいろいるわけ、その中の一人がアブラハムだったわけですけれども、セム系の外国の民が数多くエジプトに流入していました。そして、この、エジプトも敏感になってたんですよね。ですから、隙を伺いに来たのだというふうな嫌疑をかけるのも、疑いをかけるのも、まあ、もう、なんていうのかな、別に普通だったんですよね。でも、当然ながらヨセフは駆け引きをしているわけですよ。なぜかと言ったら、そこにベニヤミンがいなかったわけです。一体ベニヤミンどうなったのかと。また、私に対してしたように、ベニヤミンに対しては、しているのかどうか。ということであります。で、彼らは言った。しもべどもは、12人の兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今、父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ここまで合格ですね。彼ら、正直者ですよね。間違ったことを言って、いなくなったって言っても、まあ、行方不明って意味でね、いなくなった。で、どうでしょうね。これ、もし、ヨセフじゃ、ヨセフは全部それを見通すことができるわけですよね。で、今、彼らは、正直に答えているから、まあ、その試験に、まあ、一部合格してるわけですよね。でも、ベニヤミンの状態がわからない。ということで、ヨセフは彼らに言った。私が言った通りだ。あなた方は患者だ。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方の末の弟がここに来ない限り、決してここから出ることはできない。あなた方のうちの一人をやって、弟を連れてきなさい。それまであなた方を監禁しておく。あなた方が誠実があるかどうか、あなた方の言ったことを試すためだ。もしそうでなかったら、パロの命にかけて言うが、あなた方はやっぱり患者だ。そして、こうしてヨセフは彼らを3日間監禁所に一緒に入れておいた。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生きよ。私も神を恐れるものだから。もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておいて、あなた方は飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。このヨセフはですね、素性は隠しているんですけれども、もうなんていうか、ちょっとかなり出てしまってますけれども、はじめはですね、一人除いて監禁したわけですよね。三日目になって、その間にヨセフが、このままだと、穀物、ね、家族、だからヤコブの家が食料難に陥ってしまうわけなんですよね。運ぶ人がいないわけですよ。だから一人だけを残しておこうということになったわけです。そして私も神を恐れるものだから。わかりますか？もう隠してないですよね。隠せてないというか、要するに本当に神様を恐れてる人でしたからね。で、次に、彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを乞うたとき、彼の心の苦しみを見ながら、我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだということで、わかりますか？20年以上経っているにもかかわらず、今は、このようなヨセフっていうか、そのエジプトの管理官から、ひどい仕打ちを受けていて、それがヨセフにしたことに対する罰なんだということなんですよね。で、私たちは必ずこれがあるんです。 必ずあります。その両親の咎めから来る病気っていうのは多いですよね。何か悪いことが起こると、私に何の罪があるんですかと神様に問いたくなる、まあそういう箇所もあるんですよね。私に何の罪があってこんなこと、なんか子供が、あの自分の息子が死んでしまった、あの死んでしまった時にエリシャに対してかな、シュネモの女が確か言ったと思うんですけれども、何かが起こるとこういうふうに何か悪いことした、その罰なんだ、という、まあ、恐れを持っているわけなんですよ。時間が解決するというのは、嘘です。嘘です。しないんですよね。で、多くの人が、いろんなことで自分をごまかします。例えば、神様のことを聞いたことがないから、私は、どんなことをやっていても大丈夫だと言っているんですが、実は心の中でこれらのことを行っていれば死罪に当たるということを知っていると、ローマ人への手紙の一章の最後のところに書いてあります。罰があるんだ。特に死んだ後に裁きがあるんだ。ということは誰から教わることもなく、神様が一人一人に置いておられる意識なわけなんですね。意識って言っても無意識の中にあると言って、潜在的にあると言ったらいいでしょうか。この両親の咎めを癒す方法、また言いますけどね、さっきも言いましたけれども、癒す方法があるんだよ、ということなんです。で、それが、許しというテーマで、このヨセフの生涯ですね。まあ、今日はそこまで行きませんけれども、それがテーマになっていきますね。それが根本的な癒しですね。が与えられるんだよ、ということがわかります。じゃあ次に、そして今ここで、ルベンがですね、思い出します、覚えてますか、ルベンは、この兄弟たちが、殺そうと、ヨセフを殺そうと言った時に、殺してはいけないと、兄弟を殺してはいけないってことを言ったんですね。で、穴に入れとけって言ったんだけど、その穴に入れとくっていうのは後で自分が、密かに彼をそこから出すためだと、いうことだったんですが、その出そうと思っていた矢先に、そのユダが出てきてですね、売っちゃえということで、売っちゃったわけなんですよね。それでルベンが、あら、どうなったんだって、後から聞いたら、売っちゃったって話を聞いたわけですよ。で、それでなじってるわけですよね、今ここで。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。ですね。で、罪の死の報いを受けているんだ。で、次23節。彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼と彼らの間には通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに行って彼らに語った。そして彼らの中からシメオンを取って彼らの目の前で彼を縛った。ルベンは長子、一番上の長男なんですけれども、ルベンが加担しているのではないことが分かりました。で、二番目のお兄さんがシメオンなんですよ。シメオンがかなり強く、もしかしたら、殺そうじゃないかっていうふうに、言ったのかもしれませんね。で、彼を縛りました。で、次に、ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命じた。それで人々はその通りにした。なんで銀を返したのか、私はですね、私はというか皆さんもそうだと思うんですけども、ヨセフは神様の計画をもう分かり始めてきたんだと思うんです。 ヤコブの家族を私が養うんだという思いがもう与えられていたから、お金をもらわなくていいんだよという意味だと思うんですよね。それで返しました。で、その証拠に道中の食料も与えるようにと、彼らが十分に備えられるようにという思いを彼は持っていたわけなんです。でもそんなことを知らない彼らは、お兄さんたちは、これが恐怖と不安の材料になったわけなんですね。26節、彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さて、宿泊所でそのうちの一人が自分のロバに飼料をやるために袋を開けると、自分の銀を見つけた。しかも見よ、それは自分の袋の中にあった、口にあった。彼は、兄弟たちに言った。私の銀が返されている、しかもこの通り、私の袋の中に。彼らは心配し、身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何ということをなさったのだろう。もうここで、人間ではなくて、なんか神の、なんていうのかな。英語でオーメンって言うんですけど、なんて言えばいいんですかね。不吉な、ですね。こう、なんかされてるんじゃないかと。いうことを、この彼らが、まあ、恐れたわけなんですけれども、次に、こうして彼らは、カナンの地にいる父ヤコブの元に帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げていった。あの国の支配者である人が、私たちに荒々しく語り、私たちをあの国を伺う患者にしました。私たちはその人に、私たちは正直者で患者ではない。私たちは12人兄弟で、同じ一人の父の子で、一人はいなくなったが、末の弟は今、カナンの地に父と一緒にいると申しました。すると、その国の支配者である人が、私たちに言いました。こうすれば、あなた方が正直者かどうかわかる。あなた方の兄弟の一人を、私のところに残し、飢えているあなた方の家族に穀物を持って行け。そして、あなた方の末の弟を、私のところに連れて来い。そうすれば、あなた方が患者ではなく、正直者だということが私にわかる。その上で私はあなた方の兄弟を返そう。そうしてあなた方はこの地に出入りができる。一番恐れていたことがヤコブの身に襲ったわけなんですよね。ヤコブの立場に立つと。一番失いたくないベニヤミンを連れてこいと言う。不思議な。でもヤコブにとってはよりによってですね、なんでベニヤミンなんだと思ったと思うんですね。で、次です。それから彼らが自分たちの袋を空にすると、見よ、めいめいの銀の包みがそれぞれの袋の中にあるではないか。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。そうですよね。皆さんが大量に物をですね、スーパーマーケットで買って、そして払ったはずのお金が、なぜか財布に戻っていたと。全然払っていなかったと。で、しかもですね、そのスーパーマーケットは、この近くにあるスーパー、返金ができないぐらいですね、非常に遠い。でも返金のしようもない状態だったと。怖いですよね。で、しかも、あれだけですね、疑ってですね、荒々しい言葉で言った、恐ろしい行政官、お代官様ですよ。何が起こるかわからない。ということで、父、ヤコブが、いいですか?彼らに言った。あなた方はもう、私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオンもいなくなった。そして今、ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。こんなことが皆私を苦しめるのだと、新共同訳の方には書いてあるかと思います。ですね。ですか?これは第一礼拝でお話ししたことなので、ぜひ第一礼拝のメッセージを聞いて、ください。 で、何か悪いこと、悪いように見えるようなことが一つ起こります。で、それに関連して、もう一つ何か悪いように見えることが起こります。で、そこで陥ってはいけない思考法、この思考プロセス、過程が悪い運命の中にあるんだ。これを取り去ってください。いいですか？私たちは知ってる、私たちが知っている神様の約束であり事実なんですが、それは、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された者たちのためには、神はすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。ローマの8章の28節です。で、ヨセフも、この創世記の最後、ヤコブが死んだ時にそのことを兄たちに話しました。お兄さんたちは私に悪を図りましたが、神は良いことのために計らってくださったんですよ。よろしいですか？実はヤコブはここでヨセフに会う直前、つまり最善が来る直前だったんです。けれどもヤコブはその逆で最悪を予測したわけなんです。私たちは目に見えないけれども、その神様の事実を受け取って忍耐していく必要があるんだよということであります。次に、ルベンは父にこう言った。もし私が彼をあなたの元に連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたの元に連れ戻します。しかしヤコブは言った。私の子はあなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけは残っているのだから。あなた方の行く道中で、もし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだと。言っていますが、ルベンは長男、長子として父を説得しようと試みてますが、実に説得力がありません。ルベンは結構説得力を持ってない人なんですよね。失敗してますよね。このヨセフを助けようとした時も失敗しましたけれども、ここでも失敗しています。理由は何かと言ったら、自分が責任取ってないんですよ。息子を殺してもいいって、自分の息子がいなくなって、それ、なんか黙ってきた。いなくなってですね。それで、悲しんでるのに孫いなくなったらもっと悲しむじゃないですか。で、それで次に、ヤコブは、ベニヤミンをあなた方には絶対行かせないって意地張ってるんですよ。これだけは手放すことができない。皆さんにもあるでしょうか。後でヤコブも立ち直りますけれども、神様が取るかもしれない、でも神様が憐れんでくださるんだ、このことが必要ですね。で、神様は憐れみを示し、すごい単純な哀れみなんですけど、食べ物がなくなってきた。食べ物がなくなっていくという当然のことを通して、ヤコブを、この、何ですかね、次の一歩を踏み出すように促されます。では、43章です。さて、その地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って、私たちのために少し食料を買ってきておくれ。飢饉が始まってからすでに2年が経っていますから、ですね。おそらくですね、この飢饉も間もなく終わるだろうという希望的な観測があったのかもしれませんよね。だから、ベニヤミンは行かせないとかって言ったんですけれども、もう尽きてきてるわけですよ。で、それで3節。しかし、ユダが父に言った。 あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ、私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行って、あなたのために食料を買ってきましょう。しかしもしあなたが彼を行かせないなら、私たちは下って行きません。あの方が私たちに、あなた方の弟と一緒でなければ、私の顔を見てはならないと言ったからですと、今度は4番目の息子である、ユダが説得をしています。このリーダーシップがルベンではなくてユダに移っていきます。ですね。もうすでにですね、ヨセフを売るときにも結局ユダが決断したことをみんながついていったわけですよね。で、私たちはユダの逸話を見ました。裏話を読みました。カナン人の娘をですね、自分の妻にめとって、で、いろんなことが起こってですね、それで彼もまた立ち直ったわけですね。でも神様の憐れみって不思議なもので、そのユダから生まれた子供、タマルの子ですが、ペレツが、そのメシアが出てくる系統にしてくださったわけなんですけれども、では次に、そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあの方に言って私をひどい目に遭わせるのか。なんかこういうことって皆さんも言ったことないですか？なんかね、原因探すんですよね。なんであんなこと言ったのよってね。でも、ちょっと待ってください。7節見てください。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので、問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れて来いと言われるとは、どうして私たちにわかりましょう。その通りですよ。で、ヨセフはですね、素性を隠しながら、実はもう、すごい出しちゃってる。あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかとしつこく尋ねた。安否がもう聞きたくてしょうがなかったんですね。で、次にユダは父イスラエルに言った、この興味深いのはですね、6節8節イスラエルという名前に変わってるんですね。後で説明します。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすれば私も、あなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたの元に連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったら、今までに二度は言って帰って来られたことでしょう。はい。ルベンと違って、ユダは、私自身が彼の保証人となりますと言いました。皆さんも不動産の業界の中において、まあ、外国人って気軽に保証人ですね、考えてるんですけども、日本人わかりますよね。連帯保証人の意味が。とてつもなく重責です。だから信玄でも極力保証人になるなと。保証人になってしまったならばこのようにせろと。もうその人の家にまとわりついてですね、ストーカーのようにですね、本当に一瞬の隙間を与えるなって、そういう話が書いてあるんですよ。それだけ保証するっていうのがどれだけ大変かっていうのは分かってるんですけど、今ユダがその真剣な責任の取り方を提示しているわけなんです。で、11節。父イスラエルは彼らに言った。もしそうならこうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下っていきなさい。乳香と蜜を少々。で、次が、ちょっと待ってくださいね。今ちょっとこの原稿を読んでたんで、この読み方が、樹香ですね。樹香ともつ薬、くるみとアーモンド。そして2倍の銀を持っていきなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。それは間違いだったのだろうと。まあ、ヤコブらしいですね。この、行動をとってますけども、エサウに会う時にもですね、贈り物を持っていきました。そしてもう一つは彼は正直者なんですね。仕事をラバンのところで行っていた時もですね、彼はですね、例えばこの引き殺された羊も自分が責任を負ってですね、言ったと、そんな必要は本当は ないにもかかわらず、彼がそのように勤勉に働いた様子が書かれてましたが、ここでもですね、本当に2倍にして返そうと、律儀に彼は言っています。で、次。全の、ごめんなさい。13節。そして弟を連れてあの方のところへ出かけて行きなさい。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、私も失うときには失うのだ。はい、ここです。全能の神があなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一つが失うときには失うのだ。大事ですね。神は与え取られる方なんです。私たちが今持っている大切なもの、また大切な人もですね、神が時を持っておられ良しとされるのであれば、それを取ることもあるわけなんです。でも神の憐れみの中で神様は取ってくださるわけなんですよね。この信仰をヤコブは回復させたわけなんです。興味深いことに、先ほど絶対にベニヤミンは行かせないと言った時はヤコブという名前に出てきたんです。で、途中からイスラエルに変わったんです。このイスラエルというのは神様が与えた新しい名前で、神に戦う、神に勝利する。で、どういうふうに勝利したかって言ったら、太ももの関節が外されてですね、びっこになって彼が泣きじゃくっていた。これが勝利だって言うんですね。なんで？もう神様にしか頼れない状態になった。ということであります。委ねると私たちは状況が変わっていなかったとしても平安が与えられ、私たちは、この、私たちのが変えられる。状況が変わってなくても私自身が変えられる。ことになるわけなんですね。では16節。ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家の管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。その人はヨセフが言った通りにして、その人々をヨセフの家に連れて行った。ベニヤミンを見たので、ここで家族の食事を取りたいと願ったわけですね。ところがこの人たちはヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。このすれ違いははっきりしますね。ヨセフは親愛の思いを持っているにもかかわらず、それが恐れの材料になっている。我々が連れ込まれたのはこの前の時我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を陥れ、我々を襲い、我々を奴隷として、我々のロバも一緒に捕らえるためなのだ。と彼らは言った。財産を没収される。私たちは奴隷となる。私たちの車も没収される。まあ、その時はロバですけれども。大事なワゴン車を。っていう感じですよね。恐れたわけです。で、それで彼らは、ヨセフの家の管理者に近づいて、家の入り口のところに彼に話しかけていった。失礼ですが、あなた様。この前の時は、私たちは食料を買うために下ってきただけです。ところが宿泊所について袋を開けました。すると私たちの金がそのままそれぞれ袋の中にありました。それで私たちはそれを返しに持ってきました。また、食料を買うためには、他に銀を私たちは持ってきました。袋の中に誰が私たちの銀を入れたのか私たちには分かりません。本当丁重ですね。正直にそして話しています。で、次に、彼は答えた。安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神が、あなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきたと。このヨセフの補佐官、伝道を受けています。あなた方の神、あなた方の父の神が。ヨセフはヘブル人であることを知っていたので、同じヘブル人がやってきたということで、あなた方の神、あなた方の父の神が、とこう言ってるわけですね。ヨセフから大きな影響を受けて、このことを言っているわけです。 その人は人々をヨセフの家に連れて行き、水を与えた。彼らは足を洗い、ロバに飼料を与えた。彼らはヨセフが昼に帰ってくるまでに贈り物を用意しておいた。それは自分たちがそこで食事をすることになっているのを聞いたからである。ヨセフが家に帰ってきたとき、彼らは持ってきた贈り物を家に持ち込み、地に伏して彼を拝んだ。また拝んでますね。夢の実現です。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方が先に話していた、あなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて、伏し拝んだ。ですね。まず父のですね、安否を、このヨセフが聞いたわけです。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である、弟のベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって、急いで奥の部屋に入っていって、そこで泣いた。わかりますよね。ヨセフの気持ちが。そして、神があなたを恵まれるように。本当の思いでした。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。それでヨセフはヨセフにだけ。彼らには彼らにだけ。ヨセフと食事を共にするエジプト人にはそのものだけ。それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。はい。ここがですね、この今読んだところが、実は神様の救いの大きなご計画が見え隠れしている部分なんですよ。カナン人のところにいたときに、彼らは危機に面していました。それはカナン人と婚姻関係を結ぶという危機でした。アブラハムから始まっていましたけれども、アブラハムはそれを拒み、ヤコブも拒みましたけれども、ユダがそれを行っていましたね。けれども、今、エジプトに下ってきたとしたら、彼らはそのような心配はないわけなんです。で、それはなぜかと言ったら、エジプト人の方から外国人を嫌っていたからなんです。自民族優越主義を彼らは持っていたんですね。非常に変な意味で潔癖な人たちでした。ヨセフはヨセフにだけ。なぜかというと、ヨセフはヘブル人であることを知っていますから。そして、あとお兄さんたちと、そしてエジプト人と別れていたわけなんです。ですから、後々にイスラエルの家族が下っていった時に、混血という心配はなくなり、彼らは自分たちだけで海広がっていったわけなんです。そして、出エジプト記、そうだな、1ヶ月ぐらい、いや、もっと前から3週間ぐらい後、勉強始めますけれども、出エジプト記で強くなっていった。非常に増えていった。という民族形成がされていったわけなんです。神様って不思議な方です。良くないことじゃないですか。そういうことってですね。で、ユダヤ教というのは、イエス様をメシアと信じていない、まあ間違っている。その神様は熱心に求めているけれども、間違った方向で求めてしまっている宗教であります。そうですね。けれども、彼らは自分たちだけで食事を守り、ですね。自分たちだけで、その血統を守っていった。故に今でもユダヤ人が残っている。そして彼らは迫害されてきました。迫害がないアメリカで問題が起こっている。ユダヤ人がユダヤ人で亡くなっていくっていう問題が起こっています。迫害があるから血統の中に入れられた。迫害があったから、その、いつも財産が没収されるので、不動産じゃなくて動産の職業を始めた。それで宝石であるとか金融業が発達し、で、ゲットっていうのは、その狭い土地だから、どんどんどんどんこの建築はどんどん高くしていったから、建築業が発達していった。 いろいろあるんですよね。このように神様は、こういうマイナス的なもの、否定的なものをも用いてくださるところの神様なんだということをですね、私たちは負の遺産とよく話しますけれども、負じゃないんですよね。神様はあらゆるものを用いて、それを良きに計らうことがおできになる方なわけなんです。そして次に、33節。彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らせられたので、この人たちは互いに驚き合った。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分けられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になったと。このようにして素性を明かして、いるわけなんですけれども、と同時に44章で私はまじないをしているというふうに言ったんですね。だから、それ説得力があったんですよ。ヨセフは、このエジプトの呪術をよく心得ている人だと。だから私たちが、順番、生まれてきた順番というのを分かっていたんだと。ということなんですよね。で、ベニヤミンには5倍与えていたと。で、これはベニヤミンへのもちろん強い思いがありますよ。同じお母さんから生まれたということがありますから。と同時にですね、ベニヤミンにこのようにエコひいきしても、兄たちは以前自分に対して向けたあの妬みを持っていくのかという、試しでもあったわけなんです。で、この、試みる、試すことを44章であからさまに行っていきます。ですか？さて、ヨセフは家の管理者に命じていった。あの人々の袋を彼らに運べるだけの食料で満たし、各々の銀を彼らの袋の中に入れておけ。また、私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の袋の口に、穀物の代金と一緒に入れておけ、彼はヨセフの言いつけ通りにしたと。この杯というのが非常に高価なものです。それをベニヤミンが盗んだということにします。明け方人々はロバと一緒に送り出された。彼らが家を出て、町を出てまだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に行った。さあ、あの人々の後を追え。追いついたら彼らに、なぜあなた方は悪をもって善に報いるのか。これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だというのだ。彼らは彼らに追いついて、この言葉を彼らに告げたということで、まじないをしていると言ってますけれども、やってないと思いますね、ヨセフはね。で、でも実際にですね、古代の人たちはこの杯に模様があってですね、そしてなんかこの光具合とかでこのまじないをしていたらしいですけれども、そのことを話しています。すると彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか？しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。私たちが袋の口から見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのもとへ返しに来たではありませんか？どうしてあなた方のご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの誰からでもそれが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。彼は言った。今度もあなた方の言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷となり、他のものは無罪としよう。ですね。兄弟たちは見つかったものは殺してくださいと言っています。でもヨセフは見つかったものは奴隷にしなさいと。つまりベニヤミンを奴隷にするためでいるわけですよね。で、ここでベニヤミンが奴隷の身となった時に兄たちがどういう反応をするかということですよ。自分が奴隷の身として売ったわけですよね。兄たちは以前は。じゃ、ベニヤミンに対してはどうなるのか。ということを試しているわけです。そこで彼らは急いで自分の袋を地に下ろし、おのおのその袋を開いた。彼は年長のものから調べ始めて、年下のもので終わった。ところがその杯はベニヤミンの袋から見つかった。そこで彼らは着物を引き裂き、おのおののロバに荷を負わせて町に引き返した。 着物を引き裂くという行為は、もう嘆きとか悲しみを、驚きを表す、まあ、表現なんですけども、ユダと兄弟たちがヨセフの家に入っていったとき、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ？私のようなものはまじないをするということを知らなかったのか？ユダが答えた。はい、ここからがユダの取りなしが始まります。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。これがかつてヨセフを撃ったことですね。今この通り私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者も、あなたの奴隷となりましょう。しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っているのを見つかったものだけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよい。他のものは無罪だって言ってるんです。ここからが本当のテストですよ。全員が奴隷になる方が楽なんですよ。でも無罪だって言ったらいくらだってですね、帰っていいわけじゃないですか。ベニヤミンがやったわけなんですから。でも自分たちは無罪でも、自分が無罪でも、自分が有罪の身となって、そしてベニヤミンをこの奴隷の身から解放する。その取りなしをですね、ユダが実は行っていきます。取りなしという言葉、聖書に出てきますよね、たくさん。これは他の人のために権威者の前に出て、赦免であるとか和解を申しているということです。するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。こんなぶしつけなことを言って申し訳ありませんというふうに資格はないんですけれどもという話をしているわけなんですね。アブラハムがかつて主の使いに対して、この、ロトのこのソドムのことを取りなした時にも同じようにですね、私、お怒りにならないでくださいって、権威者の前に対してそんなことを言う権利はないんだけれども、あえてあなたの憐れみに従って、聞いてくださいというお願いをしているわけなんですね。多くの人がですね、自分の願いが神に聞かれなかったと言って、もう神様を信じないとかって言うわけなんですけれども、その前提になっている考えは、神は私の願いを聞く義務があるというものなんですよね。でも、正しい神が、罪人の私たちが言う祈り、願いに対して聞く義務など、実は、ないんですよ。私たちが願いを立てるときには、この取りなしの祈りにあるような、自分はそのような願いを聞いていただく資格はないけれども、でも、憐れんでください。これが必要なんです。ルカによる福音書23章の39節からですね、有名なあの十字架につけられた二人の囚人の話が出てきます。一人の囚人はこう言ったんですね、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと。そしたらもう一方にいる囚人がたしなめてですね、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときは私を思い出してください。すごい控えめです。わかりますか？同じ願いなんですよ。救ってくれというのは。でも彼は罰を甘んじて受けていたわけなんです。それで憐れみを神様に申し上げていたわけなんですね。そしたらイエス様が、あなたは今 私と共にパラダイスにいますと祈りを聞いてくださいました。では次19節いきます。あなた様はしもべどもにあなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちは年老いた父と年寄り子の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛していますと申し上げました。するとあなたはしもべどもに、彼を私のところに連れてこい、私はこの目で彼を見たいと言われました。それで私たちはあなた様に、この子は父親と離れることはできません、父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申し上げました。しかしあなたはしもべどもに言われました、末の弟と一緒に下ってこなければ二度とあなた方は私の顔を見ることはできないですね。ここでユダが強調していること、先ほどの話にも出てきて内容は同じなんですけども、強調しているのは父親はベニヤミンと離れたら死んでしまうということなんですね。ですか。で次に、それで私たちはあなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、父にあなた様のお言葉を伝えました。それから私たちの父が、また行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら、私たちは下っていきます。というのは、末の弟と一緒でなければ、あの方のお顔を見ることはできないのですと答えました。するとあなたのしもべである私の父がいました。あなたも知っているように、私の妻は、二人の子を産んだ。ですね。そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに先殺されてしまったのだと私は言った。そしてそれ以来、今まで私は彼を見ない。28節ここですね。確かに私は言った。おそらく疑ってたと思うんですね。死んだと言ってるけれども、何かお前たちしたんじゃないの？獣に殺されたと言ってるけども。というのは、分かってた。感づいていた。可能性がありますね。で、あなた方がこの子をも私から取ってしまって、ですね。わかりますか？で、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになるのだ。黄泉に下らせるっていうのが死んだ後の世界であって、地の下にあるところであります。旧約聖書はすべての人がそこに下りました。そしてラザロと金持ちの例えのところで二つの部分があることを教えられていて、一つはアブラハムの懐と言って、そのアブラハムが約束を待って死んでったと同じように、約束を信じて死んでった人たちが行くところで、金持ちのところは苦しみのところでした。そしてイエス様が十字架につけられ、黄泉に下り、そして三日目に蘇られた後は旧約の聖徒は、天に昇ることができたわけなんですね。それ以来私たちがイエス様を信じればそのまま天国に入ることができ、イエス様を信じなければ金持ちと同じようにハデスに入り、そして世の終わりに最後の裁判があるときにそのハデスからの蘇りが起こり、その人たちは裁きを受けてゲヘナに投げ込まれるというシナリオになっています。でもこの旧約の時代ですから黄泉に下ることになるのだと話してるわけですね。私たちは天に召されるという言葉を使いますね。正しいですね。正しいです。でも彼の役はそうではなかった。私が今、あなたのしもべである私の父のもとへ帰ったとき、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。ユダにとっての一番の懸念がこの父のことですよね。そしてというのは、このしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているのです。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私たちと一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません、はい、ここでユダの取りなしが、私が身代わりに 奴隷となるということだったんです。奴隷とされたベニヤミンを解放するために、父の心を知ってるがゆえに、自分自身が永久に奴隷となるという、そういう仲裁を、仲立ちを彼がしたわけなんです。この取りなしによって次回学びますが、45章でヨセフは我慢ができなくなり、私はヨセフですと明かすんですね。このベニヤミンのことを思っている思い、明らかにされたんです。変わったんだ。ということが分かったんです。想像してください。前ですね、ある未信者の方が、他の人のために犠牲となって死ぬことなんて到底できるものではない。自分は罪人じゃないのに、その罪を犯していないのに、その人に代わってですね、自分が牢屋にずっとつながれていなければいけない。もう本当に、ものすごい決断ですよね。で、ユダはそれを行って、で、イエス様がこう言ったんです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているんですと。このユダが、このような状況の中に置かれて、必死になって取りなしをした姿というのは、実はキリストを投影しているんですね。イエス様が現れているんです。私たちが旧約聖書を読むときにですね、素晴らしい、麗しい、ヒューマンドラマのように読んだら、それは、半分以下の理解度です。イエス様はさっきおっしゃったように、私について証言しているんだよ。イエス様を見ることができるように、このユダがベニヤミンのために行ってくれたことは、実はイエス様が私たちのために行ってくださったことなんです。罪の奴隷の市場の中に私たちは売られていた身なんです。けれども、神様がイエス様を送ってくださり、そしてイエス様が奴隷と罪を負ってくださることによって、私たちがその罪の奴隷市場から解放されて、神様のもとに行くことができるようになった。そしてイエス様は取りなしをしてくださっています。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなししてくださるのです。咎め、この告発をですね、悪魔は私たちに日夜行っています。けれどもイエス様が、このユダが取りなしたと同じように、取りなしを神に対して行ってくださっている。で、イエス様が、関心を持っていたのは、父なる神の御心でした。願いでした。父なる神が、私たちのことを思っているがゆえに、私たちが失われるのを、悲しんでるがゆえに、私が罪を負います。と、イエス様がおっしゃってくださって、保証人となってくださった。というのが、ここに出てるストーリーなんですね。もう一度ですね、イエス様がしてくださったこと、これを本当に思ってですね、そして同時に私たちの信仰というのは、いろんな意味で試されていくんだということです。あとでこれ嘘ついててですね、ヨセフだって明かされて嘘だとバレたら超恥ずかしいですよね。全部知ってる人に話してたんですよ。でもそれが分かってなくても彼らは正直に話していき、そして弟に対してはベニヤミンに対してはですね、本当に責任を持った行動をとっていたわけなんですよね。この期間辛かったと思います。兄たちにとっても辛かったと思います。でも、 彼らがその中にあっても自分たちがしたことを悔いて、そして、今まもなく45章に入ったらですね、許しを受けるんですよね。なんという素晴らしい和解でしょうか。これが何にもこの悔い改めてなくてですね、和解にもなりませんよですね。私たちもこういう試しを受けるかもしれません。けれども受けましょう。そこから出てくる信仰の循環ですね。進化が試されて、そして本当に純金のようになっている信仰ですね。本当に尊いものですですね。では次回楽しみにしてくださいですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてこの兄たちが試され、そして自分たちが行ったことを本当に悔いて苦しんでいる姿を今読んでいくことができました。神様、私たちもこの後ろめたさとか人に言えないこととか、このことは思い出したくないというものがありますお父様。けれどもあなたが許しを与えてくださるんだ。私たちがそこに自分を委ねていくことができるのかどうか、まず祈りから神様始めていきたいと思います。そしてあなたに委ねたいと思います。私も失うときには失うのだとヤコブも委ねました。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。